こんにちは、おみつです。
こんにちは、お花です。
今日は、勝手にレビュー第2弾ということで、
あ、第2弾か。
そうだよね。
そうかも。
前回が、This is Us っていう海外ドラマをレビューしたんですけど、
はい、
今回は、ブラッシュアップ。
めっちゃ声入ってる。
そうだよね。ちょっとね、今寝かしつけてるところで、
そうね、
ちょっとしばらく泣いてるかもしれないんですけど、
わかりました。
いいかな、大丈夫かな。
いいよね、いいよね。
すいません。多分扉が今開いてるかも。
あ、大丈夫よ。
大丈夫？はい。うん、
じゃあ BGM として。
はい。今回はブラッシュアップライフと、
うん
うん、新入社たちの晩餐っていう。新入社たちの晩餐はスペシャルドラマですね。っていう、うん、芸人のバカリズムさんが両方とも脚本を書いたドラマについて勝手にレビューしてみたいと思います。
うん、イ
ェーイ。イェーイ。ということで、ブラッシュアップライフは、うん、放映してた時は、お花ちゃんは見てました、テレビで。
いや、それ私ほら部屋にテレビないから見れてなくて、でも その確かこれ2023年の8月とかぐらいにやってたと思うんですけど、うん、そのオンタイムだと
8月、えっ、ちょっと待って、もっと前じゃないかな、
もっと前。
ちょっと2人ともふわっとしてますけど、ね、1月だね。2023年の1月から3月。
あ、そうなんだ。
うん。
失礼しました。
いえいえ。
大変。いえいえ。じゃあ、私1年遅れで見たんだわ。
あ、じゃあ2024年になって見たって感じか。
そうですね。なんかね、うん、年末年始で再放送みたいな感じで、
うんうん。
やってたのを TVer で見ました。
うんうんうーん、なるほど、
うん、
なるほどなるほど。
そう、でもね、なんか1話から何話までが3日間、
うんうん、
何話から何話までは3日間みたいな感じで、
あ、
なんかすごい刻み方してたから、
ね、
うんうんうん、4話見れてないっていう悲しいことになってます。
なるほど。なるほど。
ちょっとこれ TVer に文句言ってる。すいません。もう一回アップしてほしい。まあ、じゃあネットフリック、ね、ネットフリから見ればいいじゃんっていう話なんですけどね。
あ、そう、はい、ネットフリに最近リリースされましたよね、これ
ね。そうみたい。
うん
うん、
なんかね、最近のドラマって今やああやって、ね、放映した後とか同時期とかに結構ネットフリとか他の、うんうん、ね、うん、とこに売ってるみたいですよね。
うん
うん、なるほど。私はね、うん、こっちで、ちょうど子供を産む直前ぐらいから見始めたのか、産んだ直後だったか忘れちゃったんですけど、
うん、
ちょうどその時期に、ちょっと家族がアカウントを持ってたので、Hulu で、見ましたね。で、なんかその前からラジオとかをこう、ポッドキャストとかで聞いてた時に、結構いろんな人が、うん、もうとにかくブラッシュアップライフが面白い。って言ってて、
会社でもすごい言ってた。
言ってた。
うん、見た方がいいですよって。
うん、
すごい言われてた。
だからすごい気になってたんですよね。うん、どんなだろうと思って。って
た、うん。
したら、
そしたらね、うん、まあ、まさに私たちの、
うん、
年代というか。
うん。
じゃない？この今2024年で、まあ、36から8歳ぐらい。
うん、
の、
うん、
人たちが、
うん、
うわ懐かしいって、
うん、
もう思
う
ことが全部こう要素入ってたみたいな。
確かにそうだよね、うん、1989年生まれらしいですよ、うん、主人公のアーチンは。
あ、アーチンはじゃあ2個下なのか。
うん、そうだね、2個下だ、
うん
うん、
あ、じゃあもっと若いんだ、うん、
ちょっと若い、若干ね。まあでも、
そうなんだ、
同世代と言っていいんじゃないですか。
まあ、そう、いうことにしておいてください。
そうしましょう。そうしましょう。 なんかよくできた話だよねこれ。
いやすごかった。でもね、うん、なんかその最初そのみんなから聞いてた時は転生みたいな、
うんうんうんうん、
ところしか聞いてないから、
うん、
で転生系のなんかアニメだったりとかなんかドラマだったりとかって結構嫌というほど2023年、
うんうん、
出てきてたからまたか
そうなんだ
って思ってたの、うん、まあそんなまたかっていうほど、うん、じゃあ転生系見てきたのかって言われてそういうわけではないんだけど、
うんうん、
まあなんかお決まりの感じで流行に乗って、
うん、
っていうあれかなって思ってたんだけど、
うんうん、
これはねなんかねすごい良かったよね、
うん、
なんか結構何回か泣いた
泣いた
泣いたなんかこう友情というか、
うん、
あのこれネタバレになっちゃうから見てない人はちょっと今回ごめんなさいなん
ですけど、うん、そうですね、こっからネタバレで、
うん、こっから、はい、あの結局 アーチンとかが、
うん、
何回も生まれ変わってるけど、
うんうん、
その生まれ変わるのに、
うん、
なんか次の生命に案内されるときに、
うん、
虫ですとかなんかそういう感じだもんね。
そうそうそうそうそう。
でそれが嫌だから
終わり食いとかね
もう一回自分をやることはできますよっていう案内があって、うん、じゃあやり直しますみたいな、
うんうん、
でやって、だからその前世の記憶があるまま生まれ変われるみたいな感じで、
うんうん、
でまあ、まあ最終的には友達を救うっていうところを目的に、
うん、
まあ、友達だけじゃないか、先生とか自分のその人生での大事な人たちを助けるためにこう生き直すみたいな感じで、なんかいや自分が生まれ変わったらここまでできるかなっていうそこもなんかすごかったし。
そうだね、
でもやり遂げるじゃない、
うん、
でまあ、あの悲しいことが起きたこともたくさんあったけど、
うんうん、
そこでもうポロッと、
うん
うん、ポロッと言っちゃいます。
すごいよね、
うん、
いやなんか結構わーって思ったのは水川あさみさん演じるマリリンが、
うんうんうんうん、
その途中でわかるじゃないですか、マリリンも実は転生してたっていう、うんでしかも目的が一緒みたいな、
うん、
そこがわーってなりましたね、個人的には。
ゾワってするよね。
する、
うん、
する。でこうね、それぞれ同じ目標に向かってこう突き進んでいくみたいな、
うん、
でも簡単にはいかないんですよね、そこからが
また
ね。
いかないんだよ、うん、
できてるなと思いました。
すごいねこれさ、
うん、
脚本だけじゃなくもうこの話の構成自体バカリズムさんが全部やってるってこと？
え、じゃないのかな。
すごすぎない？
すごいよね。しかも
さ、このバカリズムさんって別に同年代じゃないじゃない、うん、言ったら今48歳の方だから、
あ、
一回りぐらい、ね、年上のお兄さんじゃないですか、
うんうん、
よくこのなんかディテール含め、
うん、思ったそれ
って思うよね。
すごい思う。なんか細かいところが超わかるって感じ、うん、なんだろう、なんか成人式の後にさ、うん、カラオケ行って、うん、でも頭はその振り袖着た時のセットのままとかめっちゃわかるって思って見てたな、
ね、あれはもうどうしようもないもんね、うん、その日はね。
そう、その日はどうしようもない、
ガチガチに固まっててさ。
そうそうそうそうそう、うん、そうなんだよね。すごい、すごいよね。そう、細かいところがなんでこんなに女性の気持ちわかるんだろうって思った。
あとなんかもうもっとすごいなって思ったのは、あの、うん、シール交換、
うん、
小学校の時にあって、うん、接待させちゃったみたいな。
あ、はいはいはいはいはい、
あれとかもさ、
うん、
いやわかるんだよ、
うん、
でもこれ多分同年代の男子にはわかんなかっただろうなと思うし。
わかんないと思う、
その感じ。
うんうん、
うん、あれすごいなと思って。
そうね、ああそうだね、
うん、
シール交換あったね、うん、
でもう最後まで接待させてんじゃんみたいな
感じだった。そうだったね、
うん、
そうだよね。そもそもシール交換っていうのが懐かしいね。なんか
懐かしい、忘れてた記憶だった、
ね、
本当に。
ね、シール帳持ってた、
うん、 うん、あとそのプリクラがさなんか出始めたのもやっぱ小学校低学年とか、
うん、そうだね
ぐらいだったからなんか、うん、あの感じなんかもう、うん、どうすればいいのこれ機械の前で、
うん、
みたいなあのもたついた感じもすごいわかるし
そうだね、
うん、あの画質もちょっと悪いのもすごい懐かしいなと思って、
うん、そうだよね、うん、昔はフレームとかがあるだけだったもんね
そうだよね今はもっとすごいらしいからね、うん、目大きく
なったりさ、ね、そうそう全然違う顔になるとかって、ね、言うよね
で
いやすごかった、
うん、
あと個人的にはさ、うん、あのすごい細かいとこなんだけどその、うんアーチの妹
うん、
志田未来さんが多分演じてたと思うんだけど毎回、はい、あのお父さんになんかマッサージ機使うをこう送ってなんかそれお風呂で使うやつだからねって毎回
毎回言ってたね
そうあれがすごい面白かった
えあれさ、うん、あれさ毎回あ演技し直してんだよね
そうなんか微妙に違うんだよねシチュエーションが
そうだよね
微妙にでもなんか、うん、
ほぼ一緒みたいな感じで
そう
あれもなんかすごいなと思って
あ面白いよねああいうなんか、うん、重ねて重ねていく手法とかがすごいやっぱお笑いっぽいなって思いながら、
うん、確かにだからライトなんだけど、
うん、
なんだろうそういうディテールとか含め深い、うんうん、だよ ね、うん、
面白いねこれもう一回見たいもん、ね、今ネットフリックスで見れるようになったしいや見たい見たい
だから、うん、そのなんか飛ばし見ちゃってだっていうかなんだろう、
うん、
マラソンしてないから一気見してないから、
うんうんうんうん、
一気見したい
そうだね
うん
確かに
あと他の、うんまあ、今回この後話そうと思っている作品もあるけど、
うん、
バカリズムさんってさ映画で、うん、あ作品なんだっけ名前 OL 日記みたいなさ
あうんうんうん
どうしまってね作品
OL 日記とかだったっ
け架空 OL 日記か
待って待ってちょっと正式名
うん架空 OL 日記だ
架空 OL 日記うん、
うん、あれもやってるじゃない
うんうんうん
で本人がさ本当に OL やってるんだけど
うんうんうん
バカリズムさんがね
うん
あれなんかねあれコロナの中で映画化してて
うん
でちょっと私だから行けなかったのねでも、うんコロナがなかったら、
うん、
もうぜひ見たかった作品で、
うん、
で未だにまだ見れてないの
あー私も見たことないなんか、うん、あれだよねバカリズムが書いてたブログを元にしたやつだよねなんか架空 OL 日記っていうブログをずっと勝手に書いてて
そうなんだ
でなんかそうそうそうそう
そのブログ見れるのかな今も
あ今もあるのかなえどうなの今もあるのかしら
あ一応、
うん、
残ってはいるうん
ある
これでもえこれ違うかこれ違う
もしかしたらあれかもね書籍化されたっぽいかその時点でなくなっちゃったのかなブログ自体は
あ、そういうこと？
架空マスの日記っていうのあるね。
いや、そうそうそう。それがさ、本人のなのかどうなのかっていう。でも、バカリズム公式架空ブログって書いてあるね。
でもなんかさ、今トップページ2006年の12月の記事とかですけど、
うん、
内容的に架空 OL っぽい感じしない？なんか、組のうちにお泊まりへとか書いてあるから。
本当だ。何これ面白いね。ちゃんと文庫本とかも出てんだ。
ね、書籍化されたんだね。
単行本か。これ単行本だわ。見たい。あ、文庫本もあるわ。カバーがまたいいっすね。へー。いやいやだからなんかなんだろうこの人の活動ってなんかもはやアートっぽいというか、
うんうんうん、
ねすごいなってどっからそのアイデア 出てくるんだろうと思いつつ、
そうですよね、
うん、
なんかこのブラッシュアップライフとは関係なくなんですけど、私最近 YouTube で、うん、佐久間、待って、この方ってなんていう名前だろう、佐久間さん
YouTube？
うん、元テレビ東京のディレクターで佐久間信行さんか、
うんうん、
っていう人がもうテレ東は退職して、今 YouTube とかなんか、うん、それこそラジオとかなんかいろいろやってるんだけど、その YouTube に結構、
うん、
出てきた、うん、芸人が出てきて、
うん、
1対1でトークしたりするコーナーがあるのに、コーナーっていうかそういうのをやってて、それが結構面白くて、私、うん、いろんな人の見てるんだけど、バカリズムも出てきてて、うん、でなんか、うん、まあ、これまでのその芸人人生みたいのを振り返って話したりするんだけど、その中でやっぱり脚本を書くっていう話を初めてもらってやった時に、うん、なんか周りからやっぱ誰も口には出さないけど失敗しろっていう、うん、なんか周りからの念じゃないけどそういう風にみんなが思ってるっていうのはめちゃくちゃ感じたみたいなこと言ってて、
へー、なんで、
やっぱなんか先駆者だし、いやそんなんで成功できるはずがないってみんな思ってるんじゃないかってバカリズムは言ってて、うん、あ、まあでも結果的にうまくいったっていう話なんだけど、うんうんうんうん、やっぱりそういうなんか周りのどうせ失敗するんでしょっていう視線はなんか感じたみたいなことを言ってて、
あ、そうなんだ、
そう、だからなかなか確かに先駆者は大変よねと思った
んだ、うん、
なんかね、
うん、佐久間信行のノブロック TV ってやつかな、
あ、そうそうそうそうそう、それそれ、
ね、はあ、確かに本当にいろんな人呼んでるね、
うん、なんか初めは多分ね、あれかな、私爆笑問題が結構好きなんですけど、前も話したかもしれない、うんうんうん、で爆笑問題が出てて、それも結構面白かったんですけど、そこからなんかまあ関連動画的なやつでいろんな人のを見てって、
うん、
で、うん、そこに至ったって感じで、この佐久間さんがやってる番組自体私あんまり見たことはないんですけど、
うん、
でもこの人自体やっぱトークとかも結構面白くて、
あ、そうなんだ、
うん、上手、なんか、うん、
見てみよう、
うん、
また登録、サブスクライブ、
あはいはいはいはい、
しとかないとね、
そうだよね、誰だったっけ、うん、追いつけない、ってなるもんね、
そうそうそうそう、
そりゃそうだそうだそうだ、
へえ、あ、面白いね面白いね、あ、おぎやはぎも出てるわ、
そう、あ、そうだよ、おはなちゃん結構好きだよね、おぎやはぎ
好き好き、
うん、
てかおぎやはぎの おぎの奥さんが好きかな、
あ、なんだっけ、なほさん、
ちょっと不思議な、
なほさんだっけ、
うん、ちょっと言っちゃってる感じが好きですあ、そうなんだ、え、ちなみに侵入者たちの晩餐っていう、う
ん、はい、
これもお正月、
うん、
まあ、これを放送するからブラッシュアップは再放送してたっていう感じかなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
こちら見ました、
見ました、見ました、
見ました、うん、これもさ、またすごいところに目つけたな話っていう感じじゃなかった
確かに、
ね、
確かに、
そのあれはなんて言ったらいいのかな、家事、
うん、代行サービス、
代行サービスだよね、
うんうん、
の働いている人が豪邸に侵入するっていう、
うん、そうそうそうそう、社長のお家だよね、
そうそうそうそうそう、
うん、
しかも社長がね、白石麻衣さんっていう
ね、そうそう、ね、私白石麻衣さんってあんまりなんか演技してるとことか見たことなかったんだけど、
私もない、でもすごいいい演技だったよね
いい演技だった、上手だった、ね、うん、
うん、
なんか面白かったな、
なんかアイドルだとは思わせない演技で、
うんうん、
もう振り切ってんなって思ったわ、うん、
思った、うん、思った、なんかやっぱ同じ感じではないけど大どんでん返しな感じでしたよね、うん、なんかどんどんどんどんこう、ね、 実はこの人もみたいな感じで、
うんうん、なんか芋づる式にどんどんって言ったらいいのかな、
うん、
うん、まあ白石麻衣さんもすごい意外だったんですけど、うん、菊池凛子さんとかも、
うん、
まあ吉田羊さんもね、
うんうん、
なんかすごい意外な人選だなって思っちゃった、うん
う
ん、
確かに、
うん、平岩さんはなんかしっくりくるの、うん、バカリズムのファミリーにいそうな方みたいな、
うんうんうんうん、
菊池凛子さんとかはさ、
うん、
なんかちょっと違うファミリーにいそうじゃん。
確かにそうだね、
うん
うん、
だからびっくりしちゃったなんか。
確かにどっちかっていうと菊池凛子さんの旦那さんはよく見る感じですよね、うん、染谷。
そうだよね、だってブラッシュアップにも出てたもん、
ね、
うん、
出てる、出てる、
売れない歌手役で
そうそうそうそうそう、
いいぞいいぞとか思ったんだけど
そうだよね、
うん、
確かに吉田羊さんもよかったね。
うん、よかった、
うん
うん、そうだね、ごめんなさい、何を言おうとしました。
あ、いや、ちょっと思ったのが、なんかその、うん、ブラッシュアップライフは思わなかったんですけど、侵入者たちの晩餐のその最後、いろいろ実はこうだったこうだったって種明かしがどんどんされるじゃないですか、
うんうん、
そこが少し私はなんか工藤官九郎のなんかドラマとかで見た感じだなってちょっとふんわり思いました。
工藤官九郎さん、
うん、の、
うん、
例えば私が若い頃見てた、なんだっけ、岡田くんが出てた
木更津キャッツアイ。
ああ、そうそうそうそうそう、
見てない。
あ、見てない、
見てない。
これとかが結構そういう感じの脚本なんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
なんか前半戦後半戦みたいな感じで、うんうんうん、前半がガーって流れて、うん、実はその裏でこういうことが起きてたんだよみたいな種明かしが後半にされるっていう、うんうん、脚本になってて、うん、ちょっとそれをこう彷彿とさせるような感じがちょっとしましたね。うん、うん、面白かったけどね、うん
うん、
なんかこう見たことない新しいっていう感じだと、うん、やっぱブラッシュアップライフの方がそれは感じたかなっていう、うん、
あ、
うん、
確かにそうだね、そう言われてみるとそうなのかもしれない、
うん、
やっぱブラッシュアップにはなんかバズる要素がありすぎたというか、
うん
うん
うん、
これ見てない人は本当に、うん、まあ、私が言うのもなんだけど、騙されたと思って見てほしい感じがあるんで、あ、そうっすね、1年越しで見たくせにっていうね、あれは置いておいて、
あ、
うん、
でもわかる、ぜひ一度見てほしい、うん、なんとなくこう多分これをネタバラシまで聞いたとしても、うん、の部分も聞いたとしても、
うん、
それを超えてくるぐらい面白いですよね。
面白い
ね、
うん、
ぜひ見てほしい、
ぜひ、
うん、
あ、私バカリズム思い出した、うん、見たことあるやつあるな、
うん、
あの作品映画なんだっけ、あれ違うかな、なんとかのなんとか
え
ちょっと待ってね、なんかさ OL 同士が戦うやつなかった、あれバカリズムの作品じゃないのかな、なんだっけ、広瀬アリスさんがめちゃくちゃ喧嘩強い、
誰だ、
映画地獄の花園、あれ違う、あれ違うか、
地獄の花園、
あ、全然違うかも、すいません忘れて、あ、いやいや、脚本やっぱバカリズムだよ、
あ、そうなんだ、
うん、これも面白いよ、
へえ。
これもどんでん返しじゃないけど、
うん、
最後の方でえ、マジってなるっていうやつ、
へえ。長野芽郁さん、長野芽郁ちゃん
が主演なんでね、なんだけどもうすごいみんなね、うん、まあ、派閥みたいなのがあるんだけど、OL、
うん、
OL ね、
うん、
で、まあ、それぞれこうヤンキーみたいな感じで仕事をしてて、
うん、
でみんなハマってのそれぞれの役に、
うん、
私がねすごい感激したのは、 遠藤憲一さんってさ、
うん、
まあ、名脇役みたいな感じで出てるし、
うん、
ちょっとこわもてじゃない、
うん、
でもあの人が女性のか、うん、そのヤンキーの OL として出てんのね、うん、めちゃくちゃ美脚
あ、そうなの
そう、そう、顔はすごい怖い顔してるんだよその人もね、うんうん、なんだけどめちゃくちゃスタイルいいから見てほしい、それだけでも見る価値ある。
え、面白い。女の人だけじゃないんだ。
じゃないの。
へえ、面白い。
あとだって勝村政信さんとか出てる、
うん、OL 役
OL 役めちゃくちゃ面白いだよ。うん、
え、見てみよう。
うん、これ面白い。これね、アマプラでやってって、うん、今もちょっとあるかどうか分かんないんですけど、
うんうん、
もうね2回ぐらい見てる。面白くて。
あ、すごいね。
うん、なんかスカッとする系だね。
なるほど。
うん、へ
え。あ、でもそんな古くないんですよね。2021年、
うん、
そっか、結構最近だ。
そうだね、コロナ禍で公開してたのね。
うん、うん、そっかそっか、
うん、だからすごいまた次の作品をもうなんかおかわりしたい感じになってるんですけどね、バカリズムさん。
確かにね、
ね、
結構注目してますよね多分みんなね。次出たら見ようって。
うん、だから次はオンタイムで見たいなと思った。
そうだね。
さ、ブラッシュアップとかもさ、なんか1年経ってさ、いやあれすごいよねとか言ってさ、うん、もう何言ってんですか、前言ったじゃんみたいな。もうなんか森にさ、いやだからこれもさ配信してもさ、いや知ってますってって感じだと思うんですけど、
まあ、確かにね、かなり今更感がある。ちょうど1年ぐらい経ってますからね。
うん、でもいいよね、何回か見たいもんね。
うん、そう、しかも、うん、Netflix に出たの最近なんじゃないですかあれ。
うん、だからやっぱみんな見返したくなるよねっていう問いかけなのかな、
うん、
きっと。
うん、そうじゃないですか、うん、
でもこの今 Netflix のその番組紹介ページ見てるんですけど、
うん、
13プラスってなってんですよ。これ子供見ちゃいけないんだっけ、うん、そんな感じ。
え、そうなの。
死んじゃうからってこと。
え、でもさ、これ日曜の9時とかに元はやってたんですよね。そうだよね。だから、え、わかんない。え、
国際企画的にはダメなのかな。
ダメなのかな。
めちゃくちゃハッピーな話なんだけどね、
え、確かに。え、そうなんだ。13プラスか。
うん、
あら、あらららら、そうか。
うん、まああんま13歳の以下の人聞いてないもんねこの番組
多分ね。、うん、そうだよね、
大丈夫だね、
うん、
あの、
じゃあまあ親御さんの、見た人は
ちょっと13歳になるまで待って、
うん、そうだね。
はい、
あと親と一緒だったらいいんじゃない。ダメなんだっけ。あ、それって。
そっか、
なんか
日本は結構緩いよね。
うん、そうだよね、うん、なんかそんな風に書いてあったような。そうね、
お母さんとお父さんにいいよって確認して一緒に見てほしいね。
うん、うん、ぜひぜひ、うん、
こういう時代があったんでお母さんたちにはっていう。ね、
確かにね、同年代でも早く子供産んでたら、うん、
ありえるでしょう。
ありえるね。
ね。
10歳、12歳とかだったら。
ね。
うん、面白かった。
面白かった。いや、これね、あの、もっとここもっていう、え、うん、あの要素があったと思うんだけど、うん、ちょっと思い出せなかった。
私ね、一個思ったのは、うん、その、うん、主演の、誰だっけ、
安藤サクラさん、
安藤サクラさんと水川あさみさんはまあ転生してるじゃないですか、
うん、
でもその友達のカホさんとか、うん、
木南さんとかね、
そうそう、木南さんとかは、
はい、
とかは、いや、なんかしてないのかなとかちょっと気になった。要はその他の人たちも、ね、そう、ね、実はみたいな、
うん、え、どうします、自分も、
うん、
なんか死んでなんかバカリズムのカウンター行ったらどうします、次アリ地獄のアリですみたいな、
アリクイ、アリクイとか言われたら
あ、そうそう、アリクイか。
いやー、でもやっぱり生き返っちゃうかもな、私も。
もう一回やる？え、もう一回やるとしたら何する？
あー、
て天才児で行く？
あー、そうだよね、なんかあれだもんね、アーチはなんか、うん、友達のお父さんの不倫とか防いでたよね、幼稚園生の
時に。防いでたよね。
そうだよね、
うん、
あ、でもやっぱちょっと後悔、人生でちょっと後悔してるところとかをちょっと、
うん、修正する、
うん、しちゃうかも、
うん、
しちゃうかも。
次はちゃんと勉強しようと思う次はとか言って、私もそう思うわ。
そうだね、
うん、そうだね、そうだね、親の言うことあともうちょっとやっぱちゃんと聞くかな、
うん、あ、そう、そうなんだ、
うんうん、あんま聞いてこなかった、聞いてる風で聞いてないからね
そっかそっか、
うん、
そうね、
うん、あとね、おばあちゃんとか、うん、ほら前もちょっと話したんですけど、核家族で育ってるから、
うんうんう
ん、あんまりおばあちゃんとかおじいちゃんとかとはじっくりこうやってきてないんだけど、うん、今のこの年になって、ああもうちょっとおばあちゃんと話したかったなとか、
うん、
なんかそういうのはあるから、あのそういう意味ではそういう、まあ、それもだから一つ後悔の一つかな、
うんうん、
もうちょっと関わり方変えてたかもしれない、
うん、うん、なるほどね、
うん、
そうね、そういう亡くなった方とか、
うん、そうね、
なんか自分のペットとか亡くなってしまったペットとか、
あ、そ
うだ
ね、
そういう、そうだね、ね、
うん、
確かに考えるね、
考える ね、
ね、また会えたらどうしようって、
うんうん、向こうが人間になってたらとかね、逆にね、
あ
とかね、
転生先が人間だったりして
ね、
あ、確かに、
そうだったら
確かに
転生っていう考えで、
うん、
ありえん、外国人からさあ、うん、旦那にこの話した、ブラッシュアップの話
してない、
してない、
うん、なんか複雑すぎてさ、
ありえないか、ありえないよね、クリスチャンの世界では。
でも確かに そういうよね、
うん、
なんか生まれ変わりとかって仏教的考えなのかな、なんか
輪廻転生ってそうだよね、
多分
ね、
そうだよね、
うん、なんかね聞いたことあるクリスチャンの人に、うん、あ、外国人だよ、
うん、
え、死んだらどこ行くのって言ったら、うん、天国みたいな、
うん、
え、天国で、うん、え、生まれ変わってこないのって言ったら、うん、眠るだけ、う
ん、眠るだけなんだ、
眠るだけだよって言われて、 そうなんだ、うん、日本人はなんか、
うん、
生まれ変わりとか信じてたりするから、
うんうん、
まあ、かもしくは行いが悪かったら地獄に行くっていう考えもあるから、
うん
うんうん、だから徳積むようにしてるっていう。
そうだよね、そうだよね、うん、そう言いますもんね。
これもだって徳の話、ね、徳によってはっていう話だと思うね、
うんうん、そうそうそうそう
そう、そういう教えだよねこれ、うん、多分、うん、
でもそう思うとさ、いや、なんか、
うん、
真剣に話すことではないけどさ、
うん、
たまにこう芸能人の方とかでもさ、なんかこうマリー・アントワネットの生まれ変わりですみたいな
さあるね、
あったじゃん、ね、いや、うん、でもさ、マリー・アントワネット自体がさ、そういう生まれ変わりとかをこう、うん、信じてないこう方だったとするとさ、うん、なんか生まれ変わりってそもそも何なんだろうとか思っちゃうね。
そうだよね、
うん、
認知できないよね多分。
そうそう、まあ、実際死んでみたら生まれ変わりあったっていうことなのか分かんないけど
ね、
うん、
あんのかね、うん、それちょっと誰か証明してほしいね、
うん、
死んだらどこに行くのか、
と死ぬってどういうことっていうのが誰にも分かんないからね、生きてる人には ね、
ね、
それありますよね、
うん、確かに。
でも面白かった、
あ、 うん、そんなのはさておき本当に楽しいから見てって感じだよね、うん、
本当本当本当気軽な気持ちでエンタメとして楽しめる作品ですね、うん、ちなみにこれ5点満点だと何点ですか？
5点満点？
うん、
え、もう 4.5 ぐらい、結構私の中では高いだけど、 4つけたら、
うん、
4つけたらもう何回も見たいっていう意味なの。
うんうん、
で私よく見るじゃん、
うん、見がちだけどやっぱり、ね、うん、
それは4超えたものだけなの
自分の中であ、
そうなんだ。で 4.5 は、
うん、
多分今までで 4.5 つけ、うん、以上のものってあんまない。進撃の巨人ぐらいかも
なるほどね、なるほどね、うん、そうかそうか。
え、おみつさんは？
私はね、基本ちょっと高めだから、うん、私は 4.8 ぐらいかな。
あ、すごいすごい。でも、うん、あ、見返すもん ね、
見返したい。これは、ね、私はほとんど見返しませんけどこれに関してはちょっと見返したいなって思ってます、
うん、
今、
うん、いいです、本当に。
はい、
4.8 はでも相当高いよ
でしょ、うん、いや本当これを超えるものに出会いたいです ね、
ま、
たね、
そうだね、また、うん、なんかこれもいいですよっていうのがあったら知りたいし、
うんうんうん、
もしくはね、今日、話したブラッシュアップライフと侵入者たちの晩餐、
うん
うん、うん、こちらも見たよっていう方いたらぜひご感想を、
うん、ぜひぜひ
教えてください。
あと今、はい、ちょっと最後どうでもいい話なんですけど、
うん、
さっき言った佐久間信行さんのチャンネルに、うん、東野さんが、うん、東野浩二ね、さんが、うんうん、あの毎年年末に出てきて、うん、あのその年に見た映画とかドラマのなんかレビューとか自分なりの点数とかを、
うん、
なんかずっと語るっていう、あと動画があるんですけど、 それすごい面白くて、うん、すっごいいろいろ見てるんですよ東野さん。で、
あ、そうなんだ、
うん、個人的には東なんかね、うん、コロナ禍をきっかけに、
うん、
初めに多分その動画に出てきたのがコロナ禍の年の年末で、でなんかコロナ禍をきっかけにめちゃくちゃ見たって言ってて、その年は確かにものすごい量見てて、
うん、
でなんかあの高得点のものとかを話すんですけど、
うん、
それ見てね、私もちょっと今いくつか見たいなと思ってるのがあるので、あの、うん、ドラマとか好きの人はもし気になったらぜひ見ていただきたいなって思いました、
うん、あ、いいですね、いいですね、
うん
うん
うん、面白い、はい、
いいですね、はい、では、はい、今日のトピックとしてはそんなところにして、
はい、
またちょっとこれリマインダーなんですけど、
うん、
ブッククラブの第2弾の話ですね。おみつさんも買ったかしら、本は。
まだ買ってない
私も買っただけみたいな感じ
なんですけど、読んでない、まだ読み始めてない、
まだね数ページしか、うん、読んでなくて、でもオプション B というね、あの本が、課題本になってます。
はい、
レジリエンスとかね、その、まあ、悲しいこととかが起きた時に、人はどう立ち上がるのかみたいな、まあ、そこら辺が気になる方は、もしかしたら心にこう何か響くものがあるかもしれないし、ないかもしれないって感じなんですけど、
うんうん、
はい、あのもうねアマンさんが結構読むの本当にびっくりするほど早くて、
うん、
あのいろんな感想をいただいてます。これもね、あの、
うん、
また時が来た時にシェアもちろんさせていただくんですけど、
はい
はい、お楽しみにという感じですね。はい、ぜひ皆さんも、もしお時間があればね、暖かくしながら読む読書どうでしょうかっていうね、
うん、
感じで、はい、はい、ぜひジョインしてください、
はい、お待ちしてます
お待ちしてます。では、今日はここで失礼したいと思います。さよなら、
さよなら。